京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、いろいろとご紹介をさせていただいております。
野村さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今週のタイトルはクレームデラクレームが移転オープンしましたですね、
はい。クレームデラクレームというですね、はい、シュークリーム屋さんですね。
そうです、京都のシュークリーム専門店ですね、
はい。こちらの方が新しくですね、東の東院三条上がるにですね、はい、移転オープンしましたという話題を今日はねお届けしていきたいというふうに思います。
前はなんか丸田町恵比寿が近くにありましたよね。
そうですね、ちょうど西側にね、はい、黄色と白の、ファサードが印象的な、うん、シュークリームらしいビルといいますか、
はい、ね、御所近くにありましたよね。
1階がですね製造と販売を行ってまして、うん、2階3階が喫茶になってましてね、もうそうですね、十数年前に建てられた建物でね、僕もよく行きましたけど、
はい、まあ、1階がシュークリーム屋さん、2階がカフェだったんですよね。
そうですね。でそちらの方がね、移転オープンいたしまして、東の通り三条上がるに、はい、リニューアルというところなんですね。このクレームデラクレームっていうのはですね、はい、まあ翻訳するとクリームの中のクリームということらしいですね。
おー、
うん、
クリームの中のクリーム。
そうなんですよ。でそのね、最高のシュークリーム専門店としてね、こう目指されてるこのシュークリーム専門店ということになりますよね。
なるほどね。
上母体はね、石田老舗さんというね、老舗さん、明治4年創業のね、石田さんがやられてるんです、ね。
なんか創業140年余りだそうで。
そうなんですよ。ずっとね、お菓子一筋で、そばボウルを作ったりとかね、あとはね、衛星ボールを作ったりとかいうようなことでお菓子教室でやられてたんですけどね、うん、はい、これちょっと余談ですけど、衛星ボールってね、あれね、衛星、不潔衛星の衛星があるでしょ、
はい、
だから衛星な食べ物だから衛星ボールって言うんですって。
あ、じゃあ安心安全で赤ちゃんも食べられる。
そう、昔はね、それは明治時代のことですから、例えばなんかお菓子ほこりがかぶってたりバイキンがついてたりするんですけれども、そうじゃなくて衛生なので衛生ボーロと。
あ、安心安全ということの衛生なんですね。
その東の通り三条上がったところ、これも西側にあるんですけどね、はい、こちらの方もカフェと販売と製造と、ね、3種類機能を備えた、まあ、今回ワンフロア1階テナントですけれど、そうなんですよね、はい、うん、橋本さん行ってこられました。
そうなんですよ、うん、行って歩いていたらいきなりこうヨーロッパの雰囲気が出てくるんですよね。
そうですね、
本当に街でみんな中に、あれ、ヨーロッパがあると思ったら、うんうんうんうん、このクレームデラクレームさんで、やっぱりクレームデラクレームさんの色といえば、ロゴでもそうですけど黄色ですよね。
そうね、黄色と言いますか、濃い黄色、
卵の、うん、新鮮な卵の黄色って感じなんですよ。
ですよね、
やっぱりね、それを基調とした天井だとか、やっぱお店の雰囲気がその黄色と、あとパステルブルーを基調とされてるので、でね、うん、まあ、女子は絶対ここどんな店って振り返るお店ですよね。
そうですね、そのブルーと白と濃い黄色の組み合わせ、はい、なかなかね、こう組み合わせとしては難しいです。おしゃれにまとまってますよね、店内インテリアも。
そうなんですよ。そしてガラスケースが並んでるんです、はい、一見こう宝石が並んでるかのようにシュークリームが並んでるんですよ。
そうなんですよね。僕もね、早速行って試食しましたけれども、まあ濃厚と言いますかね。
そうなんです、クリームの味が濃厚ですよね。
さすがクレームデラクレーム、クリームの中のクリームというだけあるなというところなんですね、はい、うん、で隣のカフェスペースはね、イートインコーナーになってまして、そのシュークリームスペースでシュークリームとかコーヒーを買って中でゆっくり楽しめるということなんですね。
なんか上手だなと思ったのは、うん、はい、店舗販売、シュークリームを販売してる方の床はね、はい、白のタイルが貴重なんですね、床は、うんうんうん、でも、うん、イートインになると途端に木目になるの で、
そうです、ね、
落ち着いた雰囲気になるんですよ ね、
ね、 すよね。僕ね、イートインだと知らなくていきなりカフェの方入って座ってたんですね。誰も来ないわけです、はい、で隣のお客さんが自分で水汲んでられますから、これは行かなあかんやなと思ってね、行きましたけど、ちょっと次行かれるときはね、
お気をつけください。
そう、気をつけて、いきなり座っても誰も来ませんので、
ね、喫茶室ではないということですね。
でも喫茶店と見間違うぐらいしっかりしたスペースですよね、
は
い、
そうなんですよね。
まあ、細かい話ですけど、消費税もね 8% で、あ、じゃあ 10% がそうですね、はい。
そしてね、今回は洋菓子と和菓子のコラボレーションということで、うん、和菓子の和菓に優秀 衆の衆と書いて和菓衆と言って、うんうん、ミニシュークリーム、まあ、上にね、あの上生菓子、きんとんとかがあしられている、うんうん、まあ、一見見たらこう上生菓子なんですよ ね、
そうですよね、
お茶席に出てくるような、
お茶席に出てくる前に食べるようなお菓子ですよね。
そう、でも開けると中にはシュークリームが入ってるって、
うん、そうですよね。そう思うとこう、例えばこ今日のおこい茶をね、こうモチーフにしたようなシュークリームであったりとか ね、
まあね、
だからその京都ならではというようなところも出てくるんですね、はい、ちょうどね今新風館が工事してまして、ホテルありますので、ね、それの東の東院側の北隣なんですけどね、もともとにここはね平楽寺書店というね洋風のレトロなビルが建ってたところなんですよ。
平楽寺書店で最初ピンと来なかったんですけど、うん、写真を野村さんに見せていただいて、ここそうだっていうところですよね。そう
なんですよ、まあ、レンガ造りと石造りといいますかね、こう書店さんにしてはこう洋風なんですけど、非常にいい建物だったんですね。
大変、はい、素晴らしい建物でした。
そうなんですよ。でもね、僕これちょっと実は調査も行ったことあるんですけど、長年のことなんでちょっと傾いてきたりしてね、うん、それをなんとかこう直そうということでね、頑張っていろいろ考えてたんですけれども、まあ、結果、今の形になったというところなんですよね。
ということは全て取り壊されたということになるんですね。
そうなんですね。この国の有形登録文化財の制度っていうのはね、設計とか調査にはお金出るんですけど、工事本体に出ないんですね。
ああ、そうなんですか。
ここがね、やっぱ僕はね、いかんと思うね。
いや、
うん、
この建物を潰すってなかなか勇気がいることですよね。
ね、だからね、うん、まあ、新しく生まれ変わってね、あの、そうして、また、平楽寺書店さんも一回でやられてますけれども、うん、まあ、クレームでクレームさんをメインのテナントとしてこう、ね、入れられて、ぜひね、行かれたらというふうには思いますよね。
そうですよね。うん、野村さんは甘いも召し上がるんですか。
あのね、あんまり食べないですけれども、うん、まあ、こうやって新しくできたお店はね、さすがにちょっと食べないとね、
はい、
話もいろいろ知っとかないとダメなので食べましたけれども、まあ、美味しかったですよ。
どうですか、うん、建築家の目線でこの建物どう思われました。
なるほど。建物のね自体はこう収益物件としてこうマンションのようになっているので、うん、あれですけど、この1階の内装はやはり目を見張るものありますよね。
なんかね、うん、
そうです、
そんなにめちゃくちゃ大きいわけではないけど、すごく上手に作られてるなっていうふうに思ったんですよ。
空間もうまく使われてますし、色使いも斬新ですし、うん、あとそこにシュークリームとかこのお菓子の箱パッケージが入りますと、ますますきらびやかになりますよね。
そうなんです。その色がまた黄色だらピンクだったりブルーだったり、可愛い箱が並んでるんですよね。
で、まあ、レトロな感じもちょっとしつつっていうところなのでね、うん、シュークリームを好きな人だけでなくね、ぜひコーヒーもありますし飲みに行っていただければとね思いますね、はい、こちらね百貨店とかね、六本木にもね、六本木ヒルズにお店があるんですよ。
はい、
ですのでね、六本木ヒルズにもこのクレームデラクレームございまして、まあ、今日のパティシエ今日の地卵ということで、ね、老舗のシュークリームなんですよね。
いや、まあ、ここに行くとね、本当にヨーロッパに旅行に行った気分になりますのでね、うんうんうん、それだけでもいいなって思いますよ。
確かに、ね、近場でね、
近場でパスポートいらずで、
新しくなる新風館もね、新しい名前がそのまま新風館ということ決まりましたしね、
はい、
これエースホテルが開業しましたらね、
またこの辺人通り変わりますね。
人通り変わると思いますよ。ですのでね、東の通り三条上がる西側、まあ、どちらかというと、まあ、三条よりね、その一本上の姉小路の方が近いかもしれないですね。
そうですね、姉小路、そうですね、近いですね。
ということでね、はい、ぜひ行ってみてください。
ありがとうございます。本日はクレームデラクレームが移転オープンしましたがテーマでした。さて、今週もリスナーの方からご質問をいただいております。ありがとうございます。
はい、
隣の庭に子供部屋を増築しようと思っています。いろいろと気をつけないといけないことがあると思うのですが、良いアドバイスをお願いしますということです。
まあ、ご家族がいらっしゃる中でね、はい、部屋が足りなくなったからちょっと隣の庭に離れを建てようかという、
大きな庭がきっとありなんでしょうね。
まあ、いろいろとね気をつけなきゃならないことあるんですね。一応建築基準法というのがありましてね、はい、その自分の敷地だから言って好き勝手に何でも建てられるわけじゃなくて、
うん、
やはりある一定のルールの中でこう建てていかなきゃならないんですよね。
ルール、
うん、で、例えば街中ですとね、準防火地域という地域の中でしたら10平米以上の増築、すなわち6畳以上の増築については届けが行ったりとかいうふうな、うん、決まりがあったりとかするんですけれども、ね、一つの敷地に原則一つの建物しか建てちゃダメなんですね。
一つの敷地に一つの建物しか建ててはいけない。
そうなんです。ほう。っていうと、例えば一つの敷地に2軒の家を建てようとすると、それ敷地を分割しなきゃダメなんです。理論上はね。で、離れの場合は、 その付属建物、例えば物置とか車庫とかと同じように考えられてて建ててもいいよっていう決まりはあるんですね。でじゃあ離れと離れじゃない家の違いって何でしょうっていう話だけど何だと思いますか。
何扉の大きさ玄関の大きさ何、
まあ、離れと言いますと例えば子供が子供部屋があったりご隠居さんが住んだりしますけれども、まあ、3点セットっていうんですけどキッチン、お風呂、トイレ、まあ、普通これ3つついてますよね、はい、まあ、洗面も含めて、うんうんうん、このうちのどれか1つがない状態の家っていうのを離れと、まあ、役所は考えてるんですね。
あ、なるほど、うん、じゃあ離れにお風呂がないところありますよね。
ありますよね。例えばキッチンは、母屋に行かなきゃならないとか。
あ、
だからまあ子供部屋程度でしたら本当にトイレもね一つつけるかつけないかですけれども、
そうです、ね、
ご隠居さんの離れとなるとまあ全部欲しいところですけれども、一応その離れの定義っていうのはそういうふうになってるんですよね。
じゃあそれがなければ一つでもなければ離れになると
、離れという話なんですね。まあ、あと例えばその式場じゃあ分割しましょうとかいうような話になった時に、その分割された母屋の方が今の基準すなわちこう憲兵率とか容積率とか満たす必要はありますし、うん、まあ、無論その離れを立てることによってこう基準を上回るような場合でもまあ不許可という話になりますよね。うん、あとはまあその延焼ラインって言いましてね、その建物と建物の間をある程度こう離さなきゃならなかったり、
幅をね、
ひっついてる場合はそう火事に強い窓にしなきゃいけなかった
り、そういう基準が出てきている
ので、場合によってはその母屋の方もちょっと窓を変えたりしなきゃならないというのがですね、いろいろあるんですよね。
なるほどね。
うん、まあ、ただね、まあ、昔はですね、その町屋とかでした、例えば裏庭に庭空いてたらそれにこうひっつけてなんか建てたりとかね、どんどんどんどん奥に建て増ししたりとかね、いうのはまあ昔の時代はありましたけれども、今はきっちりと専門家に相談されて、は
い、法律が許さないわけですね。
なりますよね。はい、まあ、あとよくねそんな流れで聞くのは、例えば平屋なんやけど2階建てにしたいとかね、上についポコンと乗せて、
できるんですか、ロフトみたいな感じですか。
もうそれも昔はできましたけども今は無理ですよという話でね、まあ、そういう意味ではきっちりとそのコンプライアンスをね、うん、一般の市民の方も守りながらですね、はい、まあ、より良い街並みを作っていただければなというふうには思いますよね。
なるほど、はい、ということはこの質問の方、この、ね、うん、キッチン、お風呂、トイレどれかつけなかったらいいと、
そうですね、
そこで専門家に相談するということですね。
はい、
ありがとうございます。この番組ではリスナーの方から毎回楽しくご質問やお便りをお待ちしています。建築デザイン話題のスポットまで、ローバー都市建築事務所へのご質問は郵便番号 602-8407 ローバー都市建築事務所質問のコーナーの係まで、またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからご質問をお待ちしています。
そうですね、ぜひお気軽にご連絡いただければと思います。
そしてローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都075-451-5777 451-5777 7が3つです。ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、ぜひね、ご連絡の方お待ちしております。
はい、
はい、というわけでね、京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりましたけれどもね、今日はねクレームデラクレームが新しくオープンしました。
はい、令和元年11月11日、ね、11時11秒リニューアルオープンだったんですよね。
そうなんです。その時にオープニングセレモニーが行われたということでね、
はい、
お話をお届けいたしました。ぜひね皆さん立ち寄っていただいて、美味しいシュークリーム堪能していただければと思います。
はい、ローバー都市建築事務所でね、野村さんとお送りしました。
はい、
今週のご案内は
ローバー都市建築事務所の野村正樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。